物好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談しているポパイウェブのポッドキャスト、どう？ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
どうも、編集者の国部です。今日のこれどうのゲストは雑誌サブシークエンス編集長の井出康介さんとライターのトロピカル松村さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今回はこの番組の中で一個軸になっているブックスタックスという選書企画の、井出さん会をちょっと収録しようかなと思いまして。
あ、俺会なんだよね。
そうです、そうです。あのね、内田くんのやつとか前撮ってちょっとストックしててみんなの溜まったらちょっと出そうかなと思ってて。
なるほど。
そうなんです。
それはちょっと待ってね。聞くだけかと思ってた。いやあるんだけど。
聞く
だけ
じゃないですよ。主役。
ごめんごめん。今ちょっと用意する。
完全に、
はい、
全員オフってた。
結構オフな感じ。
いやいい。
ミカ食べた
い。まあちょっとミカ食べといて。
この企画は結構相当マニアックな人しか、これどうの中でも。結構さ、うん、その本の話って、
ね、さらに
ね、うん、あれだから
確かに
まあ内田くんはなんか好きらしいけどね、
うん、僕の、 あの後輩のフィルム撮ってる男の子いつもめっちゃ聞いてる。
え、ブックスタックス、
うん、
そう、それ珍しいっすね、うん、嬉しいけど、うん、あるのかな。あるか。でもなんかさ、キョンキョンが前やってた、うん、本屋に行って本屋の店主と話すみたいなのはなんかまあわかるじゃん、
うんうん、
でも本これいいんやけどみたいなのはあんまないの。
今大量の本の、
あの
大量の
今井出さんが探してるので無理やり繋いでます。本、
まあ、でも本確かにね、
どれでもいいっすよ。この中にあるの、
どの中にあるの全部おもろそう。
はい、じゃあちょっとつないどくと、
うん、適当
あの、うん、ポパイウェブってあの本棚の企画が2つあって、
うん
うん、1個はこのこれどうの中で急に立ち上がったブックスタックスっていう、うん、まあ俺らの好きな本、うん、ポパイウェブの事務所に置いてこうぜみたいなやつと、
うんうん、
2ヶ月ぐらい前からブックスワップミーティングっていう本の交換会やって、
うん、
そっちは読者が選書してる本棚に近いっていう2種類があって、いつかまあそれが拡張してったらみんなで本棚作りたいな、
うん、てかやっぱこれをお披露目する機会ができるといいですよ ね、
うん、
なんかあの要はブックスワップミートはまあ要はタダで譲ってもいいぞっていう本しかまあないから、
まあそうだ ね、 確
かにね、そうそうそう、これはやっぱり
よし、お選んでいただきました。
よし、
お
リーダー、まあ、小説をねあんまり、まあ、これブックスタックスこれどうで出すべきなのかちょっと分かんないけれども、
はい、
小説ジョン・ファンテの、
はい、
というアメリカの作家の小説を、
はい、
チリに聞けという本なんだけど、これをちょっと紹介したいんだけど、いやこれを、ね、ちょうど紹介したいなと思ったのは、うん、このねチリニキ家がちょうどね、
うん、
再発されたのね今年、はい、ちょっと待って、DHC 出版から出ているこのチリニキ家は、うん、もうすごい値段になってた、この本は、
この本が、
うん、この小説はもうなんか普通に2万円弱ぐらいするみたいな本になってたのね、あの、はあ、でずっとそのまあ要するに絶版になって、
うん、
あの読めない状態がずっと続いていたのですが、
うんうん、
ついにこの去年の年末に最新版が、道谷という、出版社から出て、
うんうん、
あのその道谷という 出版社で新訳だね、この DHC のやつは、はい、あの渡航さん、渡航浩二さんという編集、はい、あの翻訳者の方が翻訳されてたんだけど、今回はあの栗原俊英さんという方で新訳版が、出たと。でこの道谷という出版社はこのジョン・ファンテの小説を、これはデイゴレッドってやつなんだけど、まあ、はい、あのいっぱい他にも他の小説をいっぱい、出してます、はいはい、で、ただこのチリニキケが、まあ、一番の代表作、はい、うん、でがついに、まあ、出版されたと、
うん、
でその、原書というか、
うん、
あのこのチリニキケが最初に出たのは1939年です。
そんな昔なんだ、
はい、でこれは、もうちょっと後に出た50年代ぐらいのに出た、まあ、再発バージョン、
あの、まあ、だってブコウスキーが推薦してるっていうですもんね。
そうこれ帯に帯、まあ、この DHC 版の昔の帯だけど、この本を読んでくれチャールズ・ブコウスキーっていうふうに帯に書いてあるんだけど
亡き人たち
で、まあこれもすごい重要なことで、このジョン・ファンテはほとんど消えてた作家なんだけど、
はい、
ブコウスキーがこいつはすごいと、言ったことで
フックアップされたっていう。
そう、ある意味その80年代かな、90年代ぐらいに再発見されたという、作家なんだよね。で、なので、でなんか確かアメリカでも再発、
はい、
でブコウスキーが序文をそれに書いたのかな、
うん、今日ね朝、うん、ブラックスパローの T シャツ着てこようと思ってたんですよマジでよくたまに着てるあの白いさかすれたやつ、あれ
そうなんです
よ。あ、そう
ブラックスパロープレスのね。
ブラックスパロープレスね。
そう。
で、そのブラックスパロープレス版の序文が、
うん、
この新訳版でも出てる、入ってるけど、この DTC 版にも、ブコウスキーの序文がそのまま載ってます。
うん、
あ、79年だ。79年に、
うん、そのフックアップした、
ね。フックアップした。ブコウスキーが、はい、30年代の作家をね。うん、というやつで、
この人はだからそもそもあのもう自分が亡く、まあギリギリちょっとあの世に出始めたことに気づいたまま死んだって感じですかね。だから
いや多分知らずに亡くなったと思う。
可能性もある、
うん、もう亡くなった後に、
うん、
あでもそんなことないかな、83年に死んでるから
もしかしたら、
まあギリギリギリギリやったかもしれないよね。
なんか僕のが結構ちやほやされてるなっていう、
だったのかな、
そこ
などうだったかな、ちょっと待って、なんかあ
だからブコウスキーは当時でいう井出康介やったってことです
いやそうだったかな、これちょっとその辺の経緯ちょっと後で調べるけど、
はい、
うん、まあ、ちょっと時代のその、前後はちょっと調べるけど、まあ、構図としては、
はいはい、
そういうことだと。30年代の作品をブコウスキーが自分が超影響を受けた小説として、紹介したことで、結構有名になった、ということなのね。でアスク・ザ・ダストという、うん、まあ、チリニキ奇形だよね。でこれが、まあ、どういう小説かっていう話なんだが、まずこのそのブコウスキーの話を先にすると、まあ、ブコウスキーが若い頃にもう作家になろうとしてたんだけど、まあ、お金もなくてもうなんか、うん、ただの飲んだくれで植えていた時にいつもその本をロサンゼルスの公立図書館で、読んでいた、探していた本をね、
うんうん、
でそのどれも俺や町や周りのやつらには関係のないものばかりだった。まるで誰もが言葉遊びをしているみたいでほとんど何も言ってないやつがすごい作家ってことになっていた、
うん、
でまあ、そういうものでなんかすごい面白い本が なかったと。ものすごく退屈な本が、何列も並ぶ本棚をひたすらじっと眺めるしかなかったと、
はい、
いうことだったんだけど、でその時に、この本をたまたま引っ張り出してなんかその数行読んで、あれこれはと思って、立ったまましばらく読み続けた。それからまるでゴミ溜めで黄金を見つけたようにその本を机まで持っていったって書いてあって
発掘したんですね。
そう発掘したんだよね。でむちゃくちゃ面白かったというね、それがこの地理に聞け、だったというね。この本は腹渡からそして心の底から叩きつけて書いてあったというふうに、ブコウスキーは言っているんだけど、で、それがこの地理に聞けが、どういうストーリーなのかと言いますとですね、それをちょっと調べながら話そう。
でもそもそもあれなんですね、なんていうか、当然のことかもしれないですけど、今井出さんとかが普通にそれ昔の人を見つけて、いやこの人はあんまり注目されてなかったんやけどめちゃくちゃやばかったよってよく言うけど、そういうことがそのもっと古い時代にも行われてたっていうことが結構ロマンありますね。
そうですね、そういうことは結構あるんだよね。最近だったら亡くなってしまったけど、西村健太が藤沢製造っていう詩小説の作家を、もうなんていうのかな、藤沢製造っていうのはもうほとんどそんな知られた作家じゃなかったんだけど、もう西村健太的にはもうこれがもうなんていうの、自分で一番好きな作家であるっていうふうに、もう超オタクだったのね。藤沢製造にめちゃくちゃ入れ込んでて、ちょっと今回の能登の震災でなんかそのお墓がどうなったみたいな、ちょっと崩れたのかなんかちょっとはっきり覚えてないんだけど、その藤沢製造の墓の隣に自分の墓を建てたという西村健太は、
黄泉の国で会えるかもしれないです。
そうそう、元々もう そのあれを買ってた。そのぐらいもう藤沢製造に入れ込んでたのね。でなんかそういう全然世間的には別にスターじゃないのに、自分の中では異常になんかもうヒットする人みたいな、そういうのってすごい面白いなっていうのがすごいあって、自分も結構そういうものがいっぱいあって。俺の中ではもう超大スターみたいな、でも世間的には別に全然知られてない人みたいな。
みんな少なからですね。
みんな少なからずそういうのって あるじゃん。でもなんかそういうのってなんかすごい自分は好きだなと思ってて、でこの地理に聞けのストーリーは簡単に言うと、ロサンゼルスが舞台で、だからブコウスキーにとっては地元 の、作家ということになるんだけど、ロサンゼルスが舞台 でその作家志望の若者バンディーニ、アルトゥーロ・バンディーニという作家志望の若者がいるんだけど、その人が、すごい成功を、無双して俺はすごいはずやみたいな、すぐにもうなんかスターに、作家として成功してスターになるはずやみたいな感じでいろいろ書いているんだけど、文芸誌とかに投稿してもなんかもう全く箸にも棒にも引っかからない、結局だから俺は本気出したら、すごいんやみたいなことを言いながら、ただもう毎日酒とか飲んで、もうダラダラしていて、でなんか、その好きな女の子が、行きつけのバーにいるんだけど、なんかその女の子にもなんか、めちゃめちゃこう冷たくあしらわれるみたいな、なんかそういうとにかくもうなんか、なんていうのかな、も
う
全くうだつの上がらない人間の、
いい主役ですね。
そうそうそう、全くうだつが上がらない人間のが、全部自分、 一人称で、うん、その書いてる、
なんかその子のセリフとして、
そうそう、その人が俺はなんとかだみたいに、
はい、
その
こんなはずじゃない
んだろう、こんなはずじゃないとか、そのいつがいろんなことがあった、まあ、ちょっと細かい話をすると、うん、まあ、なんかその母親に嘘をついて、なんかお金の無心をすごいしたりとか、うん、で俺も結構すごいもう契約が決まってるからもうなんかすごいんだとか、うんうん、そう、そんなのめっちゃ言ったりとか、うん、プライドが高くて、そうそう、なんか人にはなんかすごい、うん、俺はすごいみたいな感じで、
はいはいはい、
言っているんだけど、うん、まあそれが実際にはもう全然本当、うん、ダメな現実としてはね、子犬が笑ったっていう短編が1回だけ小説が掲載されたことがあって、それに異様な誇りを感じてるのね。なんかその
でもなんかそのパターンの人って結構浮かぶっすよね。
そうそうそう、
あの1回
でもう周りの人はもうなんかあいつと思ってるんだけど、本人だけは俺はすごいみたいな、
まあ、本気出しちゃいけると、
そうそう、本気出しちゃいけるっていう感じでやってて、うん、で
いるね、
まあ、童貞、二十歳なんだけど童貞ですごい臆病なんでね、女性に対してもね、でなんかそのめっちゃその好きなバーで働いてる女の子と、はい、まあ、ちょっといろいろあるんだけど、うん、結局そこの店のバーテンダーの男と、
うん、
取られてしまうみたいな、
おもろそうですね、もう、
そうそうそう、
おもろそうになってきたっす、うん、
そこで、うん、そこはあんまどうでもいいけど、
いやでもまあまあとにかくそういうで俺はもうとにかくそうやって本文芸誌に乗りさえすれば、はい、もう俺の人生は、うん、成功なんだみたいなことをすごい夢見て、
うん、
なんかすごいこう悪戦苦闘するっていう、はいはい、でもまあそのロサンゼルスというもうなんかまあ東京砂漠みたいな、はいはい、ロサンゼルスという大都市の砂漠の中ですごい苦い経験をいっぱいするっていう、
は
い
は
い、
でもなんかこのジョン・ファンデと被るじゃないですか。
そうだから自分のかなり自分の体験を
近いです、ね、
ベースにした作品で、でこのアルトゥロ・バンディーニというのが、はい、まあ、いわばそのジョン・ファンデの分身的な、
うん、
なるほどね、
キャラクターで、
はいはい、
ホワイトトラッシュというのかな、まあ、白人ですごく貧しく、うん、なんかもう底辺的な生活をしている人たちの、はい、まあ、コミュニティの姿がいろいろ描かれているっていう本なんだよね。でまあすごくそれがまあなんていうのかな、まあ、ユーモアもあり、なんかこう面白く書いてあるっていうか、あ、まあ、もちろんそういう人たちに対する愛情もあり、そんななんか冷たくはないんだよね、はい、なんかそういうなんかもうどうしようもない人を、うん、まあすごく面白おかしく、
はい、
うだつが上がらんからと言って別に
そのそうそうそう、なんか
悲しい、
うん、ただ悲しいとかなんか、いうことではなくて、なんか そういう人たちの、うん、まあペーソスというか、
むしろほとんどはこういう人ですもんね、はい、
そうそうそうそうそう、でなんかこの、アルトゥーロ・バンディーニというキャラクターで、ジョン・ファンテは他にも小説をいっぱい書いてる、この主人公、
そうなんですね、
うん、そのジョン・ファンテ作品のもう典型的キャラクター
で、でも尻に聞けが最初なんですかね、
多分そうだ、
多分最初、
うん、多分最初だと、
まあ、ほぼ本人
そうそう、ほぼ本人なんだよね、そうそうそう、だからまあそういう意味でもその、ブコフスキーに似てるというか、ブコフスキーのスタイルと近い、ブコフスキーも、まあ、いわば私小説のような、
はい、
作家というか、アメリカには日本でいう私小説みたいなジャンルはないんだけれども、
うん、
ブコフスキーとかはどっちかというと、まあ、かなり私小説的な作家 で、うんうんうん、でまあ、それのまあ親のような存在がこのジョン・ファンテであると、
うん、
で、さらに このジョン・ファンテはまあ83年亡くなったんだが、そのジョン・ファンテの息子がいて、はい、ダン・ファンテっていうんだけど、でその息子が書いた本もあるんだよね。で天使はポケットに何も持ってないっていう本があって、うん、あすごい、これも今アマゾンで見たら1万5000円になってる。まあこの天使はポケットに何も持っていないっていう小説も、うん、あの飲んだくれの失業者があの主人公で、はい、まあ結構あのちょっと似てるんだよね、うん、そのチリン・キケと、うん、なんか結構めちゃくちゃな、
うん、インスパイアですね、
うん、しかもでもなんかちょっとそのお父さんとの関係みたいなことがなんかテーマになった小説で、うん、まあなんかそういう意味ですごいなんか全部ちょっと詩小説的で、うんうん、なんとも言えない、まあジョン・ファンテとブコフスキーのまあなんていうか血のつながっていない親子的なさ、創作上の親子みたいな関係性と、うん、あとそのダン・ファンテとジョン・ファンテの本当の親子の、うんうん、がなんかすごくまあ近いようなあのテーマで、しかもお父さんのことを、うん、まああのとの関係みたいなことをテーマに小説を、
まあその何でしたっけ、あのビートニック世代の人たちって、はい、まあみんな好きじゃないですか、うんうん、でも そのビートニックの師匠っていうのはちょっと面白いですよね。
そうそう、
いわゆるそのビートニック世代の人、
そうなんだよね、で、うん、俺はなんかあのビート文学はそこまであんまそんなに関心がないんだけど、うんうん、自分が好きなのはあのジム・トンプソンというまあ、ノワールと言われるジャンル、まあ、犯罪小説のジャンルで、うん、まあ、滝本誠さんとかがすごいもうジム・トンプソンの、まあ権威みたいな、うん、まあ、すごいファンの人なんだけど、うん、まあジム・トンプソンも、まあ、かなりあれはまあ犯罪小説なんで、うん、ちょっとミステリー仕立てにはなってはいるけど、うん、まあ、ジョン・ファンテとすごく近いというか、うん、まあ、すごいもう底辺的な、うん、その社会の底辺にいるような人たちが、うん、なんかそのいろいろ苦労するみたいな話を、うん、まあ、すごくなんていうかユーモアを、
うん、
たっぷりに描くっていう、まあでも日本の詩小説もそういうところが結構、はい、そういうものは結構あるっていうか、なんかそれがすごい、自分はそういうものがすごい好きで、
うん、
なんか要はなんかリアルなアメリカでありなんかすごい狂ったアメリカっていうか、
うん
うん、なんかうん、本当のアメリカみたいなものがなんか描かれてる、
うん、
そういうインテリの人たちじゃない、
うん、
そのいわゆるインテリとかなんかその社会階層が高い人たちではない、はいはい、人が書いたものみたいな、
うん、
まあ、要するにそのジム・トンプソンの、まあ、この「アスク・ザ・ダスト」もこういうペーパーバッグのこういう、
はい、
安っぽいこういうので、うんうん、売られていたんだけど、そうそうそう、まあ、まさしくそれで、うん、そのジム・トンプソンとかああいう犯罪小説ももう読む層は全くそういうアカデミックなインテリ層ではなく、
うん、
本当にキオスクで買って、
うん、
読んだらすぐ捨てるみたいな、
うん、
そういう人たちが読んでたジャンルなんだよね、
はいはい、
その、アメリカのクライムノベルとか、うん、ノワールっていうような、ジャンルっていうのは、まあ、この「アスク・ザ・ダスト」も多分そういうような位置づけっていうか、だから全然内容は全く難しく
ない、
そんな、うん、すごいなんかいわゆる文学的な作品では全然ない、
ね、なんかストーリーも今聞いた感じだと、うん、まあよくあるっちゃよくある、
そうそうそう、
それにユーモア感じるってことはもうよっぽど面白いっていうか、
そうそうそう、めっちゃ面白いんだよね、うん、その
ね
文芸業界では、
うん、
ほぼ無視するような タイプの作品、ジム・トンプソンもやっぱりそういう一種の、まあ、ジャンル小説みたいなものなんで、うん、別に文学的にどうみたいなことは、うん、ほとんどあの評価されてなかったんだけど、うん、まあジム・トンプソンの話で言うと、デビッド・リンチとバリー・ギフォードが、うん、あの80年代とかに再評価して、うん、そのことによってジム・トンプソンは有名になったんだよね、うん、だからまあ、 あのそういうことって結構だからあるんだね、うん、あのまあ、ブコスキーはこのジョン・ファンテをあの復活させたんだけど、うん、ジム・トンプソンも同じでほとんど忘れられてたんだけど、
でも本当のファンからするとそういうブコスキーとかデビッド・リンチみたいな存在が、うんうん、まあ、それポップスターがつまんでるような感じに見えて、それすらうざったいみたいなのないんですかね、うん、
あ、まあそれはあったのかもしれないが、
うん、まあ本当に無名だからそれぐらい、
うん、本当に無名なので
そっか、
うん、
たまにはそういうのあるけど、
わ、
うん、
かる、
うん
うん、あったかもしれないが、うん、
ジョン・ファンテ超好きやねん俺っていう人が、うん、ブコスキーがフックアップすることで、うん、なんやねん
ブコスキー邪魔すん
ない思った人はいるかも、かも
しれないけど、でもすごい少ない
かなり相当少ないと思うねこの藤沢戦争取り上げんなよみたいに思ってる人はもうほとんど、うん、いないほとんどいないに等しいだろうと思うし、まあ、おそらくだけど、はい、そういう人もデビッド・リンチが取り上げることは OK、
うん、OK、うん、まあそうでしょうね、
だったと思う、
ね、うん、まあ、誰が取り上げるかです、
そうそうそうそう、やっぱブコウスキーが取り上げるっていうことに、
う
ん、やっぱ必然性がある、
あ、そうですね、
あの藤沢戦争を西村健太が取り上げることに必然性がある、うん、
ありますね、
あるね、うん、あの、あるっていうか、あ、
そ
う
か
そう
か、
そう、
ただのつまみ
食いではないっていうこと
が、現代によくあるあれとはもうレベルというか話が違う、
全然話が全く違う、
めっちゃおもろい
話が違いますね、
そう、
つまみ食いとは違う、
そう、やっぱりさ本気度が全然違うっていう
どころか、
そうそう
すごいですね、
うん、
比較するの申し訳ないぐらいの、
そうそうそう、なんかそういうことがあって、でなんかその文芸的に評価されてないジャンルの中から、で別にそのクライムノベルが全部いいって言ってるわけじゃ全然ないと思うんだよな、うん、なんかクライムノベルのほとんどはゴミ、
うん
うん、ほとんどは実際ゴミなんだけど、その中からこいつはやばいっていう、
うん、
そのジム・トンプソンはもうむちゃくちゃすごいっていうのをこう指さして見つけてさ、
うん、
ここだってそのさ見抜いた宝物を本当にさ、はい、ゴミためから宝物をこう抜き出す、
うん、
そのなんか目というかさ、
うん、
うん、ある種の目利きというか、はい、なんかそういうのがすごい面白いなと思うし、
面白いですね、
うん、僕らもやっぱり頑張らなあかんところですもんね、
う
ん、
そうそうそう、みんながさなんかもう評価するようなところで、うん、なんか探してくるんじゃなくて、
うん、
誰も見てないとこからだから、なんか自分もそういうものが結構好きかな、なんかそういう、うん、ジム・トンプソン本当に超大好きだし、
うん、
なんかブコスキーが書いてたのと同じで、なんか文学っぽくないんだよねあんまり、うん、もう結構ジョン・ファンテは
嬉しいですね、復刊、うん、復刊っていうか、
そうなんだよね、そうそう、だから
ついに2万とかきついっすもんね、
そうそう、そんなんで、なんかだからちょっと今まであんまりね取り上げてなかったのね、あまりにも手に入らへんから、
いいよって言ってね、
そうそう、いいよって言ってもなかなか呼んでもらえないからなと思ってて、うん、でもついに
グッドタイミング、
うん、出たので、
でもそういうさ、なんか なんていうの、詩小説、
うん、
あとその役者が変わったわけですよね今回、
そうだね、う
ん、それだいぶなんかニュアンス変わりそうだけど、
ニュアンスが ね
結構よくある
し、
ね、
しかもそのニュアンスを大事にしている作品じゃないですか、うん、おそらくですけど、
そうだね、そうそうそう、だからそれもちょっとあって
気になるですね、それが、読み比べっていうか、
ジム・トンプソンは三河清さんという、はい、翻訳者の人がずっと訳してたのね、はい、でその人の訳が最高だったから、うん、でも亡くなっちゃったんだよね、その、なのでちょっと今新しくジム・トンプソンのやつ結構出てるんだけど、
はい、
まあ、それも、すごい表紙とかかっこよくてそのシリーズも好きだけど、うん、なんか美川さんの役
が
すごい好きだったね、だから、うん、まあ、でもまあなんか
色は気が変わるかもしれないですね、
そうだね。でいずれにしてもなんかその普段ねあんまり、まあそのジム・トンプソンもそうだけど、普段あんまり小説そんなに文芸はちょっとみたいな人でも、もうなんか漫画のようだから、
読みやすい、
もうすっごい読みやすいから、あのなぜエンタメ小説じゃん、はい、そんな、はい、もう トラックの運転手があのキオスクで買って読んですぐ捨ててたみたいなそんなノリ の小説なんで、まあもうスイスイ読めるみたいな感じなんだよ、あ
のバーの女の子と
そうそうそうみたいな話だからスイスイ読めるから、そうだから、まあ、あの全然構えずなんか読んでもらえたらいいかなと、
置きましょう。
そうだね、だからちょっとこの最新版もちょっと買って、
はい、
撮影、
そうですね、撮影しておきます、うん、
これと下のはこっちも撮ります
じゃあ。そうだね、
デ
イブレッドも
撮って、はい、
撮きますよ、うん、はい、じゃあ井出さんのブックスタックスはこんな感じで、
はい、
じゃあ今度またトロマツさん、はい、ま、順番回ってくると思うんでその時お願いします、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。